鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。4月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は4月11日の木曜日でございます。今回で148回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の、ちょっとした小話をしている番組でございます。一人ごと、そしてですね、喋っておりまして、自分の曲の紹介であったりですね、活動の紹介などでほとんどが今日こんなことありましてみたいなことを喋ってる番組となっているんですけど、まあね、永遠のマンネリズムと言いますかひたすら反復して同じことを繰り返しておりますが、まあそれでもですね、不思議なもんでですね、まあ昨日と今日は違うぞと、いうことでございまして、何か同じような毎日でもですね、まあ昨日と今日は何かしらやっぱりこう違うんですよ。うん、細胞が老けてってるんですよとか言っちゃうんですよ。そういうことじゃないですけどね。ね、まあそうですか、最近桜もね、咲いて満開と、ついにね、ちょっといつもより2週間ぐらい遅かったのかね。ね、2週間ぐらい遅かったんですけど、桜も満開となりまして。ただその満開になった直後ぐらいに、悲しいかな、もうね、台風のような嵐が来てしまうんですね。一瞬でしたね。満開というか、今もまだ、咲いて、まだね、そんなにちっちゃいないんですけど、でもあるじゃないですか、こう、ふさふさな、一番こう、ふさふさな、感じがちょっとふさふさじゃなくなっちゃったねみたいな感じでなってね、まああとはちっちゃうんでしょうけど、まあその時その時のね、桜のこう良さがあるんでしょうし、すごいですね、今もう花見、っていうんですかね、こう至るところでなって、でもちょっと残念なのが、その花、桜の花のところをこうなんか歩くと、前の晩のこう空き缶みたいなとか、カップ麺の跡みたいなのがこう置いてあったりすると、がっかりみたいなね。まあ花見を楽しむのはいいんですけどね、そういうのはちゃんと持ち帰ってほしいなって思うんですけどね。そう、まあなんだろうしょうね、そういうのをこう一人一人の心がけでなんでしょうけどね、まあみんなで綺麗にして気持ちいいじゃないですかね。桜なんかそんなのもね、ちょっと気をつけてもらえると嬉しいななんてふうに思うんですけど、まあそんな桜も咲いてるこう今日この頃でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。もうすっかり4月も、スタートして新しい暮らしを始めた方なんかも、もうだいぶ、慣れ始めてきてるっていうかね、最初の緊張が少しずつ、こう、ほどけてくるぐらいの、まあまだかな。でもまあ4月ぐらいはね、そんなのをこう街でこう感じる、あれですけど、まあ飲み屋街なんて行くと、もう歓迎会のようなね、もう盛り上がりが、でもそういう姿を見ると、ちょっとこう戻ってきたというかね、もう1年前なんてまだってあれですよね、まだコロナ禍というか、まあ今もまだコロナ禍なんでしょうけど、その僕の感覚で言うと 5月かなんか、ゴールデンウィーク明けかなんかに、5類だっけ、5類とかになんかこう変わった後ぐらいから、こう 急激にこう日常がこう戻ってきたような、なんかそんな気がしてまして、もう今最近だと本当にコロナ前とそんなに変わらないんじゃないかななんていうようなね、本当ね、面白いというか不思議ですよね。こう2、3年ぐらいで、2、3年前は2021年かなんていう時はもうマスクも外せないなんていうような感じだったんですけど、まあどんどん今はね、マスクもしてたりしてなかったりっていうか、まあそれはもう個人のね、あのあれに委ねられてるっていうところになってるんですけど、まあそういうふうにして、まあ本当時は移ろい変わって、いく出るなーなんていうのは本当に感じますけどね。その移ろい変わってるなといえば、スポーツクラブなんかも、 今言ってるんですけど、でそのそれもあの市でやってるような、まあまあちょっとまあまあちょっと何回か前の話でもしたけど、スポーツクラブの話ね、スポーツクラブの話あのよくしちゃうんですけど、なんかこう面白い人がやっぱ多い。あの今回も行った時に、でおじいちゃんがスポーツクラブでね、あの 市でやってるようなこうなんやってたんですよ。市でやってる運営してるようなこうやつで、会員とかっていうよりもなんか行って券買って入ってその時だけやるみたいな感じになんですけど、で行って行ったらこうおじいちゃんに、なんか80代ぐらいのおじいちゃんなんですけど、おうってびっくりされて、なんかいや遠くから見たらあれかと思ったよって、ほらほらあれあれ何ですかって、ほら一平かと思ったよとかって言うんですよ。え俺がですかみたいな。なんかその今あのね話題の水原一平氏に顔が似ているから、こんなところでなんでいるんだろうと思ったよとかって言われたんですよ。あそんなところにいるわけないじゃないですかなんて言って、ははなんて言ってたんですけど、でそこからそのまあ軽い切り口でそのおじいちゃん僕に話しかけてきたんですよ。そのね、切り口で、ナンパの手口でね、導入だったのかなみたいなんですけど、いやー、医者、ね、僕医者にね、って、1日5000歩歩くように言われてるんだよ、って言うんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ、ここで歩いていくんですね。いやー、で、車の免許も返しちゃったから、歩いてきたんだけどね、とか言って言うんですよ。あ、そうなんですね、とか。で、まあ、ちょっと離れたところだったんだけど、とか言って、あ、はい、って。万歩計見たらさ、とか言って、もう3700歩なんだ、とかって言ってるんですよ。あの、往復で行ってんじゃないですか、って。往復で行く、いいじゃないですか、これ、って。いや、なんか、いや、でも5000歩歩くために来たんだからさ、とかって言って、ちょっと歩いていこうかな、とかって言ってるんですけど。ね、もう往復で、もう何千歩行っちゃってる、1日5000歩歩けって言われてね、5000歩歩くために来たのにね。で、歩いてましたよ、でも、それでも。ね。なんか5000歩歩こうと思ったけど、やっぱりなんか3000ぐらいで、うん、やっぱやめたっつってやめてましたけど。うん、なあ、面白いですよね。でもなんかそれで、指が痛いって言うんですよ。で、なんか人差し指が痺れる。痛いなって言って、大丈夫ですかって言って。いやー、10代の頃さーって、彼女に別れ話の時にしたんださ、噛みつかれちゃってさーとって言ってんですよ。で、ずっとなんともなかったのに、こんな、もう死ぬ間際になって出てきたよ、この痛さ、とか言うんですよ。なんか、70年経って、この、もう、その痛みがまた出てきたよ、とかって、いうようなね、そんな軽快なトークを、こう、行うようなスポーツクラブですね。なんか、そういう会話でね、僕も癒されたりするんですよ。先輩、諸先輩とね、こう、そんな話をしながらね、こう、癒されながらですね。でもその諸先輩もね、僕もね、40の時はね、なんて言いながらですね、昔の話なんかもしてくれるんですけど、40代の時はね、とか言って話もしてくれるんですけど、まあそうやって時は、その時のね、時代の話なんかも聞くとね、まあまあまあ、やっぱり時代って移ろいってるなーっていうのは、こう、話が聞けて、なんか面白いなーと思って。そんなスポーツクラブでね、結構こう、なんでしょうね、トレーニングしながらも、ね、トレーニングしながらもそういうこう諸先輩との交流をね深めて言ってる昨今でございますね。で面白いですよ。こうなんかそういうスポーツクラブとかなんかそういうところで顔見知りになった人と喋ってるとですね、何かこう自分のこう知らなかった世界の話とかも聞けたりとかしてね、なかなか面白いもんですけどね。知らなかった世界とかって言えば、今は昔と違って、今そうやって昔はそうやって実際に対面してお話しするっていうところだけがそういうなんですか、別世界のこう話を聞けるツールというかそういうだったりしますけど、最近はネットがこう流行りだすっていうか、ネットが主流になっていると、YouTube とかで YouTube の番組なんかでもうこういろんな番組あるじゃないですか。もう今は簡単にみんな誰でもできちゃうというか、誰でもこうテレビ局のね人になれるみたいな時代じゃないですか今。そうだからそういうので YouTube なんかもこう時間ある時にね見てたりするんですけど、最近ちょっとハマってるというか面白いなと思ってるチャンネルがあって、ダメ派遣男正雄っていう チャンネルなんですけど、でそれはなんかその主人公の正男さんっていう方が50歳の男性で、でなんかその若い頃にそのすごい借金をなんかその女の人になんか貢いでしまったっていうので、なんか1000万円だからなんかすごいなんか借金をこう抱えていて、でそれを返すために今はその工場で働きながらその節約生活をして、で借金を返してるっていうことをまあ言ってるんですけど、で中身見たら、まあ、節約生活っていうかそのほとんどが、まあ、料理番組みたいな感じなんですよ。でその節約料理の紹介みたいなのが中心メインになってて、でそれがねすごい自分の中でも目から鱗だなと思って、面白いなと思ったのが、なんでしょうね、あの昔で言ったらなんかなんだろう、1万円生活とか言ってやって、すごい割引で買ってきた何うどんとかそばで、その1袋100円だったから今日は10分の1だから10円、なんかで粉をこねてうどんにして切ってうどんにしたから、そのこのうどんは10円ですみたいな感じで、なんか今日の夕飯は全部で、ね、150円ですみたいな感じでやるんですよ。でもそれでもちゃんと4品とか5品とかあって、でも全部その例えば魚肉ソーセージとかをすごいこう加工してなんかステーキみたいな状態にしたりだとか、なんかそういう風にして、なんか参考になるっていうか、すげえ面白いな、これ、と思って見てて。で、自分一番目から鱗だったのが、まあ、これってちょっと料理普段やられる方だったら、全然そんなの当たり前だよっていう話かもしれないんですけど、なんかその、例えばその、麻婆豆腐とかって言ったら、もう僕の中で麻婆豆腐を作ろうと思ったら、そのクックドゥと豆腐を混ぜるだけっていう。なんか、そういうもんだと思ってたんです。麻婆豆腐ってそういうもんだって思ってたら、でなんかその、今日は家にの冷蔵庫にこれしかないんで、とかって、豆板醤のチューブみたいな。全部そのほとんどがその業務スーパーで買ったやつなんですよ。その食材が全部業務スーパーで買ったもので。で、豆板醤と、コチュジャンと、片栗粉をこうやって混ぜ合わせて、で今日はもう簡易的にもうこれ麻婆豆腐ですとか言って、あとネギの切れ端余ってたからネギの切れ端入れてとか言って、そういうもんなんだみたいな。ね、カルボナーラとかもなんかほら本当だったらなんだっけ、牛乳卵チーズなんだっけなんかそういうのを入れれますでしょ。ね、難しいでしょあれ。あ、ちょっと、あれなんですけど、僕はその、100円で買ったその、カルボナーラの素を混ぜるだけがカルボナーラっていう、そういう、こう、認識で、ちょっといたんですけど、そしたら卵を、と、粉チーズを混ぜて、とか言って、で、なんかなんだっけ、7が入れただけで、今日はこれカルボナーラです、とか言ってやって、もうそんなんでいいんだ、みたいな。あ、そういうことなので、なんかね、自分がね、偏った、これとこれとこれを入れなければ、これにはならないっていうか、それとは言わないみたいな感じで、思ってたんですよ。だレシピ、よくネットとか開くとレシピ出てますでしょ？何々何グラム、何々何グラム、何々何グラム入れたらこれになるみたいなやつ。それを、クリアしないと、それにならないんだって思ってたら、あ、違うんだ、みたいな。なんか、今ある材料とかで、まあ、正式には、もう、みなすカルボナーラとかなんでしょうけど、でもなんか、そんなのいいよね、みたいな。もう、そんなんでいいよね、みたいな感じのが、その、次々とそういうので、こう、今日の夕飯はこれですか、今日の晩酌はこれですとかって言って、ちょっと紹介してくれるんですよ。面白いなと思って。そう、なんかね、そういう、なんか今の時代にちょっとマッチしてんじゃないのっていうようなね、今の時代っていうか、今の自分にか、自分にっていうか、なんかそういうの面白いなと思ってちょっと見てて、なんかそしてね、喋り口調が、小林克也さんみたいな感じで、なんかすごい癒されるんですよ。なんかこう、なんだろう、次は卵を入れますみたいな、なんかちょっと、ちょっと表現できないけど。とにかくね、その喋り口調なんかも癒されて、で、ちょっとほんわかする番組なので、ちょっと見ちゃうなっていうので、ちょっと最近の流行りものとしてちょっと紹介させてもらって、自分のね、マイブームとしてちょっと紹介させてもらったんですけど、でも、やっぱ、なんかいいと思わないですか？なんかその今って、その、節約じゃないけど、何かこう、ね、ミニマムというか、こう無駄のないようにというかさ、なんか無駄のないように ってするのってなんかいいじゃないですか。なんかそういうので僕あんまりこう食品ロスみたいなのっていうのすごい、まあ、好きじゃないっていうか、もう絶対こう何か使い切るというか買った材料を使い切って食べきるみたいなところはちょっと一番自分の中に気をつけてるというかね、いうところでもあったりとかして、そうそういうのでね、まあある知恵っていうかな、なんだろうね、工夫っていうか生活ののが知恵とか工夫みたいなやつで、何かこうすごいこう例えばそのまあお金払ってすごい高いものとか買ったりしたらそれは美味しいでしょ。それは華やかでしょ。それは豪華でしょって思うんですけど、まあ、そうじゃないもので、こう自分が工夫してやって、何か、あ、これ美味しかったなって楽しめるものっていうのをやっていくのってね、あ、なんか素敵だなと思って、で、ちょっと見てました。そこからですね、今日のお話にもなるんですけど、何かこう、今ね、自分でやってることとかで、こう、迷いというかね、あったりするんですよ。なんかワンタイム。あれね、例えばワンタイム、例えば新曲書いたとしても、まあこんな新曲、なんか誰も喜んでくれないんじゃないかなとか思う時があったり、てかワンタイムとかも、なんか自分だけが楽しんでなんかやってるのかもしんねえなとか、なんか不毛なのかなとかって、なんかいうような感情の時もあるんですけど、なんかそこで、いいなんかできるかどうか、受けるかどうかじゃないとか。自分がやるかどうかだっていうちょっと感情が今ね芽生えたっていうか、それって実はなんかすごい大事なことなんじゃないかなと思って、何かやっぱりこう何かを気にして二の足を踏むって言って、それで後からやっとけばよかったなとかっていう思うぐらいだったら、だから自分がそれをやるかどうかっていうか、やるかどうかっていうところの方が絶対後々にその達成感というか、あ、やっぱやっといてよかったなって思うじゃなくて、今までの経験の中でも自分がやるぞと思って決めてやったこと、仮にそれが失敗してたとしても、何か振り返った時に、ああよかったなっていうふうに思ってることが多かったんですよ、自分で。うん、そうだからやっぱりそういうのって大事なんじゃないかなと思って、自分がねこれをやるって決めたら、例えばもうじゃんけんで言うなら、いやもうグー出すって。もうこれで負けんならいいよ。もう俺はグーを出すって決めて、それで負けたんだったらもう悔いはねえよ、みたいな。まあ、かつてそんな歌を作ったこともあったんですけど。しかもそのままタイトルもグーってタイトルだったんですけど。ね。なんかじゃんけん、ね、出しても負けても出すならグーだみたいな、なんかそんな歌を昔作った気がしたんですけど。いや、懐かしいですね。久しぶりに歌ってみようかなと思ったりもするんですけどね。そう、そんな感じでですね。今日はちょっとそんなこと思ったので、自分がね、やると決めたらね、こう、やってみると。まずはね。やるんだ、それ自分との約束でね、やってみるなっていうようなことをちょっと今日は伝えたくて、話しさせていただきました。そして、ね、告知は今はないんですけど、水面下で動いているような活動もありますので、早く発表できるように、したいと、思っております。でライブなんかも決まりましたら、またこのワンタイムトークやね、SNS で報告できればと思ってますので、ぜひ、チェックいただけたら嬉しいななんてこんな風に思っております。さてですね、今日の曲はですね、愛と希望とという曲を弾き語りバージョンのでお送りしたいと思います。さてですね、桜も まだ見れるかな、ちょっと散っては来ておりますが、まだね楽しめると思いますので、まあ、そんな春ね、まあ、くれぐれも体調だけには気をつけていただいて、風邪などひかないようにね、素敵な春を、素敵な日々をお過ごしくださいませ。ではどうもありがとうございました。鈴木智和でした。灯り切なくなっても、温かな香りがある、冷たい風
風に吹かれてた夜でもいつも心はあなたを思った愛に溢れて微笑む未来を僕らは願ってる。森が息をして大地に雨が降る繰り返されてゆく降りしきる雨でもきっと雨は止むはずいつか雫も焼け